平成29年2月、声の広報、木の川、第136号です。発行は木の川市市長公室、広報広聴課。テープ制作は岸川朗読グループ、樫の木です。冷たい風の中にも春の兆しが感じられる頃となりました。街ではバレンタインデーのセールも華やいで、甘くて美味しいチョコレートたちが、私を誘惑してきます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今月の特集は、みんなで作るフルーツの街、木の川フルーツ体験プルプル博覧会、プル博の話題です。表紙の写真は、木の川市の特産フルーツ6種類と各フルーツをモチーフしたフルーツキャラクター、木の川プルプル娘です。ふんわり食感と上品な甘み、桃プルプル娘。栄養ぎっしり、抜群のみずみずしさ、キウイプルプル娘。甘さと酸味とほろ苦さ、八朔プルプル娘。酸味があってもとってもジューシー、いちごプルプル娘。黒い果肉は確かな甘さと手間暇の証、柿プルプル娘。もっちりとろーりプチプチ食感、いちじくプルプル娘。全国初、3月5日から4月9日、フルーツをテーマとした体験型博覧会が市内全域で開催されます。それでは最後までごゆっくりお聞きください。特集、みんなで作るフルーツの街。木の川市は全国トップレベルのフルーツの町。私たちが暮らす木の川市、この町の特徴は何ですかと聞かれれば、皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。市の中央に清流木の川が流れ、美しい自然環境に恵まれたこの町は豊富な地域資源を有しています。全国有数のスカイスポーツの拠点がある。木の川の堤防などにサイクリングロードが走り、近畿大学生物理工学部という大学が立地しています。また関西国際空港へのアクセスがよく、農業が盛んで、メッケ門広場には採れたての新鮮な農作物が並び、県内外からの多くの買い物客で連日にぎわっています。豊富に収穫される農作物の中でも、特に注目されているのがフルーツです。多様なフルーツが一年を通して途切れることなく栽培され、収穫量と産出額において全国的に高いシェアを誇っています。今の季節なら、産出額で全国1位の八朔、ウレ姫、キノ姫などの品種で、全国屈指の糖度を誇るキウイフルーツ、生産量が県内トップで、取り立てをすぐに味わえるいちご狩りが人気のいちごなど、旬を迎えているフルーツがたくさんあります。他にも、全国的に知名度が高い荒川の桃ブランドで知られる桃。栽培条件が木の川市の温暖な気候と相性抜群で、美容と健康にいいいちじく。通常の種なし柿に比べて、約1ヶ月も長く樹上で熟成され、確かな甘みと黒い果肉が特徴の木の皮柿が名高い柿など、全国にさらには世界に誇る抜群の品質と生産量を誇っています。フルーツの生産量日本一から提案量日本一の町へ、おいしいフルーツがいっぱい取れるフルーツの町木の川市の魅力をもっと伝えていこうと、市内外から農業や自営業を営む人、会社員、主婦、学生など、いろいろな分野で活躍する人たちが集まって活動している団体があります。フルーツツーリズム研究会、以下ツーリズムと略します。ツーリズムは参加者の職業や年齢の垣根を超えた観点から、行政主導ではなく参加者が自ら考えて実行していく場で 主にワークショップで意見を出し合いながら、ワイワイ楽しく取り組んでいます。第1回ワークショップが行われたのは、2014年8月24日、市役所7階ラウンジには約100人が集まり、フルーツをどう生かして観光客を呼び込むかについて話し合い、500個近いアイデアが出されました。アイデアの実現可能性などを整理し、1、すぐ実行できそうなこと、2、少し先、3、しばらく先と期間を区切り、実行できることから少しずつ取り組んでいきました。町おこしをする際、地域の隠れた魅力探しから始めることが多い中、紀の川市にはすでにフルーツの町という顔がある。フルーツには大勢の人を笑顔にできる魅力があるので、この強みを生かさない手はないですよ。と話すのは、ツーリズムのコーディネーターを務める野口智子さん。住民参加の独自の楽しいワークショップが得意で、いろいろな地域の町おこしに関わっています。上質なフルーツを作って売るだけじゃもったいない。フルーツのことを学び、文化やセンスを身につけて、この紀の川市で情報をいっぱい吸収して体験できる交流を始めましょう。と提案。フルーツを物ではなく、こととして捉えて、提供する側の人を育てることにより、交流が生まれ、新たな雇用と産業の創出につなげる。この好循環は、全国屈指の果物産地でなければ生み出せないものです。ツーリズムでは、フルーツをテーマに多種多様なことを企画し、チャレンジしてきました。例えば、フルーツを使った新しい料理を考案。フルーツの食感を楽しめるソースが絶品のかき氷。ほんのり香る桃パスタ、フルーツグルメマップとレシピ集、フルーツ料理コンテストの開催など。フルーツと掛け合わせた新しい切り口の体験。果肉入りの和菓子とともにお茶を楽しむフルーツ茶会。いちごの植え付けから収穫までの体験ツアー。フルーツ料理を楽しみながら、さっそうとサイクリングなど、オリジナル商品の開発や提案など、市内の飛び出し注意看板を、プルプル娘バージョンに、フルーツにまつわる365枚の絵で彩られたカレンダー、邪気を払うご利益がある桃の種入りの桃守り、料理分野では、新しい料理の開発や提案、フルーツ料理を提供する飲食店情報を集めたグルメマップを作成。体験分野では体験とフルーツを掛け合わせて新しい切り口から催しを考案。商品分野ではオリジナル商品や企業と共同での商品開発を促進。学び分野ではフルーツの街の良さを広め、育てるなど各分野で精力的に活動しています。ツーリズムは昨年12月26日に法人化し、一般社団法人紀の川フルーツツーリズムとして再出発、自主運営していけるように組織としての引き締めを図り、腰を落ち着けた活動を展開していきます。フルーツ市民がおもてなし、いろいろな立場のいろいろな人がいろいろな思いを持って活動中、主に料理、体験、商品開発、学びの4チームに分かれてフルーツの魅力を伝える活動に取り組んできたツーリズム。メンバーは自分が得意とする分野のチームで、特技やスキルを生かしながら自分が関われる形で活動しています。チームごとの活動を継続しながらも、3月には市内のあちこちで体験催しが楽しめる体験博、紀の川フルーツ体験プルプル博覧会、通称プル博を開催します。ツーリズム実行委員の皆さんや各メンバーをはじめ、市内のお店などが仕掛け人となって催しを企画し、または裏方として携わり、体験博を機会に市を訪れる人へのおもてなしに向けて奮闘中です。ツーリズムの活動を始めて3年目、プル博のプレイベントで2015年に開催したプレフルーツ博など、いろいろな活動を通して経験を積み、企画力や実行力、 おもてなしするためのコーディネート力を養いながら、フルーツ市民としての成熟度を高めてきました。ツーリズム実行委員の皆さんを紹介します。また、皆さんおすすめのプル博の体験催し番号をお伝えしますので、内容は公式パンフレットでご覧ください。松山峰博さん、体験チーム。主に桃農家、JA 木の里体験農業部会がきっかけで参加しました。主に桃とブルーベリーを栽培し、農業は畑で学べ、をモットーに収穫や食の農業体験を受け入れています。荒川の桃など、先人たちが積み上げてきたものを大切に、いろいろな業種の人の意見も聞きながら、農業を将来性のある仕事として、次の世代に引き継いでいきたいです。おすすめプル博体験催し番号は5461です。伊関由香さん、料理チーム、専業農家の嫁、広報誌の募集記事を見て応募し、子供と一緒でも OK と受け入れてくれました。農業は地味な仕事ですが、もっと注目してもらいたくて、料理という視点からいろいろなことを挑戦しています。グルメマップの作成に協力してくれたお店や、人との間にできた絆を大切に、高いポテンシャルを秘めた人が輝ける場を増やしていきたいです。おすすめプル博体験催し番号は121822です。江本義幸さん、学びチーム、建設業、市議会議員、自分が所属する観光協会も積極的に関わろうと参加しました。訪れる人に、紀の川市ってワクワクするし、面白いことしてるね、と感じてもらえたらと思います。フルーツと町おこしが結びついて定着し、農業が底上げされて、新しい産業が生まれるという循環を目指して、町の知名度を上げつつ、フルーツの町のイメージにつなげていきたいです。おすすめプル博体験催し番号は311です。西岡のり子さん、料理チーム、JA 和歌山県農、和歌山がすごい好きで、就職を機に大阪から移住してきました。いろいろな特技を持っている人と出会える機会が多いツーリズムは、参加していて楽しいです。リーダーとして人前に立つことなどなかった自分が大きく変わりました。私たちが提案した新しいフルーツ料理が、ゆくゆくはお店で提供されたり、商品化できればいいなと思います。おすすめプル博体験催し番号は、123550です。島津明さん、学びチーム、印刷紙工業。観光協会で市への観光客誘致に取り組んだりしていました。この町の特産フルーツのことを子どもたちにもっと知ってもらえるように、フルーツスクールのような教室ができればと思っています。紀の川市の魅力を伝える活動に皆さんもぜひお仲間に。市を訪れた人が次は友達を連れてリピートしてほしいですね。おすすめプル博体験催し番号は613です。増田久美子さん、体験チーム、会社員、市ホームページの募集案内を見て参加しました。子どもたちにモールアートの体験教室を開催したり、地域での子育て支援に取り組んでいます。子育ての中のママさんにプルプルファンクラブへ加入していただいて、子どもと一緒に楽しんでもらえたらと思います。フルーツ川柳を掲載したカルタでのフルーツカルタ大会をぜひ親子でお楽しみください。おすすめプル博体験催し番号は613です。井口和彦さん、商品開発チーム、紀の川サイクリングクラブ。以前からサイクリングを通じた観光と健康推進活動に取り組んでいましたが、ツーリズムへの参加によって活動の幅が広がりました。フルーツと健康を掛け合わせたり、それぞれが取り組む活動につながりを持たせて、みんなが発展できる仕組みを作っていきたいです。こんなに魅力あふれる地域は他にありません。おすすめプル博体験催し番号は全てです。前田千恵さん、体験チーム、カフェ経営。もともとみんなでワイワイするのが好きで、いろいろな人と出会えるツーリズムに楽しく参加しています。フルーツとお茶を一緒に楽しむフルーツ茶会のリピーターさんが増えてきて、とても嬉しいです。流派や作法にとらわれず、気軽に楽しんでください。プル博パンフレットの表紙のフルーツ、粘土っぽく見えますが、和菓子なんですよ。 おすすめプル博体験催し番号はすべてです。坂田久人さん、地域おこし協力隊、昨年6月に東京都から移住してきました。主にツーリズムの一般社団法人化の手続きや情報発信に取り組んでいます。旅行観光業を切り口に大都市部から転入者を増やせるような企画を進めていきたいです。まずは地域内で交流を深めて、自分の地域に自信と誇りを持って暮らしていける街を作りましょう。おすすめプル博体験催し番号は3656です。新見真帆さん、地域おこし協力隊、十津川村で地域づくり活動に参加し、昨年4月に紀の川市に移住してきました。プルプルファンクラブのメルマガ配信やフェイスブックによる情報発信に積極的に取り組んでいます。地域の人と知り合って隠れた紀の川文化を掘り起こし、地元らしいネタをどんどん発信していきたいです。おすすめプル博体験催し番号は1315164７です。小玉俊明さん、プル博事務局デザイン関係です。 JA 木の里体験農業部会がきっかけで参加しました。プル博プログラムの集約やパンフレットの制作に携わりながら、フルーツ酢など地域ならではの商品開発にも取り組んでいます。地元だからこそ今まで気づかなかった宝物を見つけて磨き上げていきたいです。町全体に漂う花の香りを楽しみながら磨き上げるプル博を堪能してください。おすすめプル博体験催し番号は161618223958です。人を発掘しつなげていくフルーツツーリズム。いろいろな立場や職業の人が集まるツーリズムは、人の発掘につながることも魅力の一つ。素晴らしい特技を持っているのに埋もれている人が地域にはたくさんいるはずです。新しくツーリズムに参加した人から出た提案が、周囲の人が持つ特技と掛け合い、新しいアイデアとつながりが生まれます。また過去に転出した人が市外から活動に参加するなど、人という隠れた宝物を発掘し、さらには人と人を結びつけていく場になります。一方で自分が楽しいと思うからですよねと活動を続ける動機をメンバーが口々に話すように、みんなが笑顔になれる街を、みんなが笑顔で楽しみながら作り上げていく場にもなります。みんなが代表で、みんなが主役、町の魅力を伝える活動に取り組んでいますが、あなたもぜひお仲間に、と話すのは代表理事を務める島津さん。一人ではできなかったことでも、たくさんの人が集まって強みを生かし合うことで実現できることがあります。フルーツの魅力。フルーツの消費量が激減。さて、皆さんはどれくらいの頻度でフルーツを食べていますか？冬は毎日みかんを食べてるで。まあ一週間に数回は食べるかな。出されたら食べるけど買ってまでは食べへんな、という人など、人によって差があることでしょう。日本人のフルーツ消費量はこの40年で半分に減りました。野菜やお肉はほぼ横ばいにもかかわらず、フルーツ大幅に減少しています。また各国のフルーツ供給量を比較すると、日本は先進34カ国平均の半分以下で最下位です。中国、韓国、北朝鮮よりも少ないんです。紀の川市内の小学4年生に実施したアンケートでも、朝食でフルーツを毎日食べると回答した児童はたった 16% に過ぎず、全く食べないと回答した児童は 35% に上りました。日本人はどうしてこんなにもフルーツを食べなくなってしまったのでしょうか。国際フルーツ協会代表の中野瑞希さん。まず中野瑞希さんのプロフィールを紹介します。果実だけ食、実験8年目、前人未到の領域に挑み続けるフルーツ研究家、体を張るフルーツ研究家中野瑞希さん。1976年生まれ、和歌山県出身、京都大学卒業、元東京大学教員。これまでフルーツ講座を300回以上実施し、2万人以上が受講。2009年9月からフルーツの効果を調べるために実験的に米、パン、肉、魚、果実以外の野菜、水、 お茶を一切取らないで、フルーツ中心の果実だけの食生活実験を続ける。現在は国際フルーツ協会代表として、マツコの知らない世界など、テレビやラジオに多数出演されています。この中野瑞希さんは、フルーツは嗜好品なので毎日食べなくてもいいと考えている人が多いと話します。しかし、国は健康のため毎日のフルーツ摂取を進めています。厚生労働省と農林水産省は食事バランスガイドで毎日 200g 程度の果物摂取を進めています。みかん M スンなら2個、リンゴなら1個分です。さらに農林水産省は毎日果物を 200g 運動を推進し、毎日 200g 以上のフルーツ摂取を進めています。フルーツは毎日の必須食品です。日々の給食に地元産フルーツで彩りと栄養をプラス。10月14日、柿とフルーツのヨーグルト和えなど、2016年4月から市内小中学校の給食に地元産フルーツをもっと提供するため、給食費とは別に、市が予算化、加熱すると戻る柿の渋みを感じさせないよう、ヨーグルトと和える栄養士さんの工夫がきらり。ビタミン A、ビタミン C が豊富な柿で、疲れた体を元気に、フルーツ給食も行われています。フルーツにまつわる様々な誤解、フルーツは甘いから食べ過ぎたらダメ、と言われることがありますが、そもそも食べ過ぎに関する科学的な研究はありません。しかし本格的な研究のためには、まずは誰かが食べ過ぎについて身をもって調べる必要があります。だから中野さんは自ら実験台になろうと決意しました。さらに純粋に果実の体に及ぼす影響を調べるため、果実と塩以外は食していません。今後フルーツに関連した科学的な研究が増えることが望まれます。フルーツは糖が多いと思われている人がいますが、いちごでは 90%、みかんでは 87% と、フルーツで最も多い成分は水分です。エネルギー源となる糖質のほか、食物繊維、アミノ酸、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど、まさに総合栄養食品です。また、フルーツが太りやすいというのも誤解です。板チョコ1枚はみかん9個分のカロリーで、いちごともやしは同じカロリーと、フルーツは野菜並みに低カロリーなんです。フルーツは朝一食前に食べるのがおすすめ。食後にフルーツを食べる後フル派の人が多いかもしれませんが、中野さんのおすすめは1、先フル、2、朝一水フルです。空腹時なら生フルーツの血糖上昇は野菜並みに低いことが分かっています。だからフルーツは食後ではなく、食前に食べる先フルがおすすめです。食べ過ぎを抑えてくれるだけでなく、ビタミン、ミネラル摂取により、新陳代謝の向上が期待できます。また、一番の空腹時は、朝起きたてです。起床時の脱水状態を解消するために、コップ1、2杯の水を飲むことが勧められていますが、水分の多いフルーツなら、脱水状態を改善するだけでなく、脳や体の栄養補給にもなります。夏ならスイカ、冬ならイチゴやみかんなど、起きたてには喉を潤してくれる水分の多いフルーツを食べるのがおすすめです。朝一水フル、消化効率を下げないためにも、お水やお茶を飲むよりも先にフルーツを召し上がってみてはいかがでしょうか。フルーツの消費量が上がれば、生産者さんが果樹を植えてくれるので、木が増え、地球温暖化対策にもなります。年中、新鮮なフルーツが食べられる紀の川市だからこそ、健康のためにも、地球環境のためにも、しっかりフルーツを召し上がってください。と、フルーツの町、紀の川市に暮らす私たちに、エールをくれた中野さん。周りに、新鮮なフルーツが溢れている日常は、私たちにとって、特別ではないのかもしれません。しかし、この日常は他の地域にはない、とても魅力的なものです。季節ごとに旬を味わいながら、もっともっとフルーツを食べましょう。読みは稲垣でした。
全国初フルーツ体験プルプル博覧会。3月5日日曜日から 4月9日日曜日まで、私たちの紀の川市でフルーツをテーマとした全国初の体験型博覧会が開催されます。産地ならではの収穫体験はもちろん、おいしいフルーツグルメや新感覚のフルーツ酵素で美肌美髪スパまで、市内のあちこちでフルーツにまつわる65種類の体験催しが盛りだくさんです。博覧会の開催を目標の一つに挙げて活動してきたフルーツツーリズム、フルーツの街の魅力を伝えたいと集まってみたものの、何から始めればいいのかわからない時や、思うように活動が前進せずに立ち止まる時もありました。それでもゼロから自分たちで企画し、試行錯誤しながら実行していく姿に多くの人が共感し、どんどん活動の輪が広がって魅力あふれる体験メニューが出揃いました。市民の皆さん手作りの催しで、まさに磨き上げられた地域の宝物が生まれた瞬間です。桃や桜の開花とともにフルーツ色に染まる街で、フルーツ市民が訪れる人たちを精一杯おもてなし、食べる、知る、作る、遊ぶと無限に広がるフルーツの魅力を皆さんの五感でお楽しみください。また3月後半から桃の花が見ごろを迎えます。香り風景百選に選ばれた桃源郷一目十万本の桃の花もぜひお楽しみください。ではフルーツにまつわる65種類の体験催しがぎゅっと詰まっています。その中のいくつかをご紹介しましょう。ご紹介順は、プル博体験催し番号、開催日、集合場所、参加費、定員、内容の順にお知らせします。まずプル博体験番号1番、電車でプチ旅。プル博開催記念限定運行、 JR 和歌山線のプルプルトレイン、3月5日日曜日、 JR 内田駅集合場所。参加費は全行程乗車の場合参加費5000円です。定員は36人。内容は株式会社ここのえ西賀の地酒と力寿司名物フルーツ寿司を楽しめる特別電車が1日限定で運行します。内田駅から橋本駅の往復およそ2時間の電車の旅です。限定酒のお土産付きです。次は13番、親子で楽しむ中高生が描いたカルタでフルーツカルタ大会。3月26日日曜日、紀の川市民体育館で、参加費は無料です。定員や年齢は制限ありません。内容は紀の川市の魅力が川柳と絵に詰まったカルタを使ったカルタ大会。思わず笑顔になれる川柳や個性ある絵を楽しみつつ、みんなで体を動かし遊びましょう。次は22番、美容と癒し。紀の川市発フルーツ酵素でプルプル美肌美髪スパ。3月5日から4月9日の期間中、場所はヘアプロデュースアライブ。費用は3500円、定員は各5人です。お肌のケアはしていても頭皮のケアまでは、そんな人が多いのでは。フルーツと酵素を組み合わせて美肌美髪に効果のあると言われる驚異のヘッドスパです。次は52番、本格体験。人気店のシェフが伝授するフルーツを使った本格パン作り。3月12日日曜日と26日日曜日、西岸コミュニティセンターで。参加費は3000円で大人のみです。定員は20人。自宅でできる本格的なフルーツパンの作り方を人気のパン職人メゾンフルーリールのオーナーに直接教えてもらえます。自分で作ったパンはお土産に。最後は56番、素敵な出会いを。フルーツに囲まれた婚活で美味しい楽しい思い出を。3月25日土曜日と4月9日日曜日、場所はブランチ。参加費は男女共通3000円です。定員は男女各1 7人です。多数の場合は抽選です。内容は7対7の婚活パーティー形式で、木の川のほとりでバーベキューやフルーツを使ったミックスジュース作りなどの共同作業が中心です。開放的なアウトドア婚活です。インフォメーションオブプルハク、3月5日日曜から4月9日日曜日、和歌山県紀の川市全域で、プルフェス、プルハクオープニングフェスティバル、3月5日日曜日、午前10時から午後4時まで、場所は市役所本庁です。内容は、なんと839個の8作オブジェが登場します。いろいろな催しがあります。フルーツ茶会、旬のフルーツや和菓子を堪能、プルプルステージ、料理コンテスト表彰式など、プルプルマルシェ、いろんなフードが大集合、ミニトレイン、出発進行乗れる電車が登場、本日だけのプチ体験、市役所発見隊など、また各コーナーでは商品販売、カルタの絵の展示、プルハクの紹介、プルプルファンクラブ入会受付などです。次は、プルハク体験催しの申し込み方法です。催しに参加するには事前の申し込みが必要です。公式パンフレットやウェブページで参加したい催しを確認し、次のいずれかの方法で申し込んでください。インターネットでお申し込みの場合は、2月5日日曜日が受付開始です。予約専用サイトに登録し、各催しの予約フォームから申し込みください。また、パソコン、スマートフォン、タブレットからも申し込みできます。アドレスは、http://fruits.oyoyak.com です。電話での申し込みは、2月6日月曜日から受付開始です。各催しの問い合わせ先に電話で申し込んでください。次、プルハク公式パンフレットは無料です。市役所などの公共施設、市内外のコンビニやスーパーなどの各店舗、観光協会などに設置していますので、自由に手に取ってご覧ください。プルプルファンクラブの会員には個別に送付しています。また、各催しでの会員特典もありますので、皆さんも入会してプルハクをもっと楽しくしませんか？詳しくはプルハク公式パンフレットを確認ください。お問い合わせはプルハク事務局、電話 080-3846-2218、または紀の川市農林商工部商工観光課、電話 77-2511 です。健康医療のコーナーです。次に電話をするときは、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。夜間・休日の医療機関案内、24時間案内、電話 073-426-1199、県救急医療情報センター、または電話 61-1791、那賀消防組合です。次は休日に受診できる医療機関、電話 77-6410、 那賀休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時までです。なお、12月13日から3月13日までの3ヶ月間は土曜、日曜、祝日も開設しています。ジェネリック医薬品の差額通知を送付します。国民健康保険の被保険者に対し、処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えることで、自己負担額がどのくらい軽減されるかを試算したお知らせはがきを2月上旬に送付します。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。対象者は、ジェネリック医薬品に切り替えることで、切り替え前に比べて月額で一定額以上薬代が安くなると思われる人、また、生活習慣病で薬を処方されている人です。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後で製造・販売される同じ有効成分・効能・効果を持つ後発医薬品です。 より安価で処方されるので、被保険者の自己負担額の軽減、医療保険財政の縮減につながります。また、ジェネリック医薬品への変更を希望する人は、医療機関や調剤薬局に相談ください。変更できない場合もあります。お問い合わせはコールセンター、電話 0120-53-0006、平日の午前9時から午後5時までです。または国保年金課、電話 77-2511 です。次は休日歯科当番です。診療時間は午前10時から午後4時まで。受診する際は電話などで確認の上ご LINE ください。電話が通じないときは長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表は市ホームページで確認できます。まず2月5日日曜日、田原歯科、電話 64-1080、11日土曜日、宮本歯科院、電話 69-3993、12日日曜日、森歯科院、電話 73-2220、19日日曜日、滝川歯科、電話 63-0655、26日日曜日、藤原矯正歯科、小児歯科院、電話 60-4812、3月5日日曜、岡デンタルクリニック、電話 63-6480 です。次は献血日程です。2月19日日曜日、メガドンキホーテ紀の川店、時間は10時から12時と13時から16時30分です。年金予約相談の実施、和歌山東年金事務所で年金の相談予約をしています。事前予約をすることで、相談内容に合ったスタッフが事前に準備を行うため、スムーズに相談できます。予約相談実施時間は、午前8時30分から午後4時で、月曜から金曜日で、相談希望日の1ヶ月前から前日まで受け付けています。予約時には、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書を準備してください。申し込みは、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 お問い合わせは和歌山東年金事務所お客様相談室、電話 073-474-1813 です。次は集い場日向ぼっこ、2月8日水曜日午後1時30分から4時で、場所は小川ふるさとセンター2階会議室です。また2月9日木曜日午後1時30分から4時は、中岸コミュニティセンター学習室1で、イベント情報、オカリナと歌遊びが午後2時からです。お問い合わせは、高齢介護課、介護予防係、電話 77-2511 です。次は、介護予防教室、65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。次は、生き生き元気塾。2月8日水曜日午後1時から3時。場所は長支所2階多目的ホールです。テーマは口腔ケアについて。お問い合わせは永寿園居宅介護支援センター、電話 75-6888、 または高齢介護課介護予防係、 77-2511 です。次は、はつらつクラブ、2月16日木曓日午後1時から3時。場所は本庁5階501会議室。テーマは徘徊方向音痴、気になる認知症です。お問い合わせは快楽園、電話 77-1881、 または高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 です。次は、介護予防のすすめ、地域で運動を実践している人々を紹介します、シリーズ22です。今回は、運動自主サークル長桜、平成27年度のピンシャン元気教室に参加して、やめるのがもったいなく続けていこう とコカは長地区の仲間が集まりました。15人で仲良くやっています。これからも続けていきます。以上、読みは梅山でした。
暮らしに役立つ情報ワイド。紀の川市差し押さえ動産期間入札購買について。この購買は税金滞納により差し押さえた家電や雑貨などの動産を入札により売却し、その代金を滞納額に充当するもので、これらの取り組みを通じて滞納の縮減と納税に対する意識の啓発を図ります。購買動産は応接セット、椅子1人掛け2脚、椅子2人掛け1脚、テーブル1脚です。中古品のため傷や汚れがあります。見積価格は6000円。入札期間、方法など詳しいことのお問い合わせは修税課電話 77-2511 へ。市県民デイ申告、確定申告について。29年度の市県民デイ及び確定申告から本人及び扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。申告書などを提出する際には確認書類を用意ください。郵送で申告書を提出する場合は写しを同封ください。本人が提出する場合、番号確認書類、身元確認書類、代理人が提出する場合は代理権確認書類、代理人の身元確認書類、本人委任者の番号確認書類。なお、市役所相談会場で確定申告を行う場合、確認書類の写しを持参してください。確認書類例。番号確認書類。マイナンバーカード裏面、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票、記載事項証明書など。身元確認書類は、マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証など。代理権確認書類は、委任状、本人の健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証など。28年中に市役所へ、市民デイ、県民デイ申告書、市民デイ、県民デイ会員申告書、国民健康保険デイ申告書を提出した人を対象に、1月下旬に29年度の市民デイ、県民デイ申告書を送付しました。同封の書き方を参考に記入の上返送してください。書き方がわからない場合は市役所の申告会場で相談ください。問い合わせは市民デイ課電話 77-2511 へ。次は確定申告書の作成について。申告書は国税庁ホームページ確定申告書作成コーナーで作成できます。税務署に出向く必要がなく、タブレット端末でも作成することができ、コンビニなどのプリントサービスを利用して申告書を印刷し、郵送などで税務署に提出することができます。また、マイナンバーカード、IC カード、リーダーライターが必要です。それらを利用して e-tax 電子申告で送信することもできます。郵送などで申告書の提出。郵送や税務署夜間ポストへ投函する際、申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えを提出用と合わせて、送付するとともに返信用封筒、住所・氏名を記入し、必要な金額の切手を添付したものを同封してください。29年分からの申告書送付対象者の見直し、29年分の確定申告から在住の市町村会場及び出張相談会場、橋本市民会館、岩出市役所で提出した人には、住所・氏名などが印刷済みの申告書に変えて、納期限や予定納税額などが記載された確定申告のお知らせを送付します。青色決算書または
収支内訳書は送付しません。翌年分用については、相談される各会場で請求ください。お問い合わせは、古川税務署、電話 73-3301 です。確定申告、市県民税申告の申告期限は3月15日水曜日となっています。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。